3月になりまして、イースターを迎えて、キリスト教の基本的なことについてご一緒に考えたいと思ってこの礼拝を守っております。神様が人をお作りになったこと、そして、私たちが食べてはならないと神様がおっしゃった木の実を食べて、そして神様をいわば裏切ったこと、あるいは神様を捨てたこと、あるいは神様抜きで生きていきたいとそういう人間になっているということをご一緒に考えてまいりました。で、今日はこのいわば神様がそういう私たちに向かって、手を差し伸べていらっしゃると、もう一度私のところに戻ってくるようにと呼びかけているところ、イエス様の生涯全体がそうなんですけれども、特に、十字架の出来事において神様が私たちに、向かい合ってくださっていると、そういうところであります。で、私たちも聖書が教える神様とはどういう神様かということを知るには、この十字架の出来事が最も大切であり、また最もよくわかるのであります。昔は神様はいるんですかと言いますとね、多くの人がそりゃ神様はいるに決まってるって、そうほとんどの人は思っておりました。今はどうかと言いますと、国によってだいぶ違うと思いますけれども、日本では神様はいるんかなっていうと、そんなものはというふうに、そんなものはというふうに、考えるという方が多いのではないかと思います。で、聖書は神様はいらっしゃるんだということを教えるんですけれども、語るんですけれども、じゃあその神様は見せてもらいたいと言われてもですね、それは今私たちは目で見るように神様を見ることはできませんけれども、私たちにとってイエス・キリストはどういうお方かということを知ることを通して、神様がいらっしゃるんだということを知る、これしかないと言っていいと思います。先週見たところでありますけれども、食べてはならないっていうあの木を食べまして、そして人は神様を避けるものになったと。しかし神様はアダムとエバのところに音を立ててやってまいりまして、でその音を聞いてアダムとエバは避けてしまった。けれども神様はどこにいるのかと言ってこの二人に呼びかけたと。大変印象深いところを見ましたけれども、十字架の出来事というのはどこにいるのかと神様が私たちを呼びかけていらっしゃる、そういう出来事だとこういうふうに言って良いと思います。先ほど読みましたルカによる福音書の23章の32節でありますけれども、イエス様は十字架にかけられたのでありますけれども、他に二人が一緒に十字架にかけられたと32節に書かれております。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれるところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。これイエス様は犯罪人として十字架にかけられたんだということをはっきりと教えております。それは罪はなかったと、先ほど読みましたこの41節に一緒に十字架にかかっている一人が 語っております。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。大変不思議な言葉でありますけれども、この犯罪人がイエス様は何も悪いことをしていないんだということをはっきりとここで語っているので、何にも悪いことをしていないのに、でも十字架にかけられたのであります。それは罪人として十字架にかけられたのであります。二人の犯罪人と同じようにかけられたのであります。34節にこの括弧になってまして、その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです。こう括弧の中に入っておりますけれども、これは今日の聖書学の研究によると、どうももともとなかったんじゃないかと、こういうふうに言われておりまして、けれどもこの出来事を教えるのにやっぱりよく書かれた文章だというので、今でも開括弧に入れて印刷されているのであります。で、これは何なんですか、聖書なんですか、聖書じゃないんですかというと、聖書の一部とは正式には言えませんけれども、聖書が書かれた直後にこの出来事を解説した、この出来事を説明した、そういう文章だと思って読むといいのではないかと思っております。で、イエス様が十字架にかけられて、実は見た目にはね、あのナザレのイエスが人々 に人気を得て大勢の人々がこう従ってきたのに、一晩経ってみたら十字架にかけられていると、一体どうしたことかとこう多くの人は思ったと思いますけれども、イエス様はこの十字架の出来事を通して、父よ彼らをお許しくださいと、ご自分を十字架にかけるものでさえも許してくださいと祈っていらっしゃる方なんだと。で、何をしているのか実はわからないでやってるんですと。これ、この出来事を大変よく説明をしております。この時彼らをお許しくださいって言ったら誰のことか、それはこの出来事を読むと、直接にはこのイエス様を十字架につけた人たちですよ、ね、けれども聖書は一体誰がイエス様を十字架につけたのかというと、それは私たちなんだ、私たちが神様を捨てた、私たちが神様なんかいらないと言ったわけ、あるいはそういうふうに生きているわけなんです。そういう私たちのためにイエス・キリスト神の御子が人となっておいでになったのでありますから、実は私たちを救うためにイエス・キリストが十字架におかかりになったという意味では、私たち一人一人が実は神の御子を十字架にかけたのであります。そういう私たちを許してくださいとイエス・キリストの十字架の出来事そのものがそのことを意味しているのであります。で、私たちもイエス・キリストの十字架、このことを思い起こして、何を思うのかというと、本当に私たちはイエス様を通して神の子にしていただいたんだと、本当にイエス様を通して、永遠の命が神様から与えられたんだと、あのイエス様の十字架の出来事によってもう本当に私は許されたんだなというふうに、安心するわけなんです。本当にイエス様の十字架を思うときに私たちは安心するのであります。なぜかというと、イエス様を通して神様が私たちを許してくださったからだ、神の子としてもう一度受け入れてくださったからなんだということを、これを疑わないからなのであります。 34節にこう書かれております。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。手のひら返しっていう言い方がありますけれども、手のひらを返す、まあ裏切るということでありますね。態度を変える。このイエス様の十字架と言いますのは、こうある点から言いますと、みんなが手のひらを返したんですよ。というのは、この十字架の出来事考えると、イエス様たった一人で十字架におかかりになったのであります。12人の弟子もいましたけれども、弟子もイエス様が逮捕された時に逃げてしまった。ペトロは勇気を振るってイエス様が裁判を受けているところに近寄ってきましたけれども、あんたもあの男の仲間だったでしょうと、こういうふうに言われると、三度も知らない知らない知らないと、こういうふうに言ってしまう。イエス様がエルサレムに入場なさった時に、多くの人がイエス様をこう賛美しながら受け入れたんですけれども、今日のところを見ますと、誰一人、まあ、例外は強盗の一人でありますけれども、イエス様を受け入れようとする者は一人もいなくなったわけなんです。本当に、この間まで大きな人気を博して、人々がイエス様イエス様と言っていたのに、手のひらを返すように、今は多くの人がイエスキリストを嘲笑っているのであります。まあ私たちも、人に対する評価を変えるとか、自分の都合のために違うことを言ってしまうとか、手のひらを返すということはあると思うのであります。そのように人々はイエス様に対して手のひらを返してしまったのであります。で、神が人をお作りになりましたと創世記の1章2章3章に書かれていることも、よくよく考えてみると、神様に対して私たちが手のひらを返してしまった、そこのところに、人間の神様との、まあ、歪んだ関係が、まあ、始まってしまったのであります。で、何と言ったかというと、言ってることは一つですよね。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。他人を救った、こういうふうに言ってまして、まあ短い言葉ですけれども、イエス様がいろんな人たちを救ってきたということはよく分かってるわけなんです。いろんな人を救ってきた、人を救ったじゃないか。でもし、神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。これ自分を救えないならば、メシアであるはずがない。自分も救えないんだから、人を救えるはずがないじゃないか。自分も救えないんだから、神様が送った救い主だなんてことはあるわけがないじゃないか、とこういうわけなんです。で、兵士たちも同じことを言ってますよね。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これをユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。このことは多くの人たちが思うことではないかと思います。でも、イエスは十字架にかけられたんだろう、十字架の上で死んだんだろう、 なんで十字架の上で死んだ男が救い主なんだ、なんでそんな人男をクリスチャンはメシア、メシア、救い主、神の御子と言って崇めるんだろうかって、これは多くの人が思っていることではないかと思います。けれども、まあ、私たちの理解からしますと、キリスト教の信仰からしますと、ここでイエス様が降りたらキリスト教これ成り立たないんですよね。イエス様はご自分のお考えによって、ご自分の意思ではっきりと十字架におかかりになったのであります。自分を救わなかったからこそ、イエス・キリストは私たちの救い主なんだと、これがキリスト教の信仰であります。自分を犠牲にする、私たちの身代わりになって、キリスト教の教えているところ、イエス・キリストがなぜ救い主か、この点は私たちの身代わりになったからなんだと、代わりなんです。で、難しい言葉で言いますと、代理食材と言ったりするんですよね。代理、私の代わりに、本当に私の代わりに十字架の上で苦しんでくださった、私の代わりに死んでくださった、私の代わりなんです。これも少し前に開いたところですけれども、神様が人を作りになって、エデンの園に神様がその人を置いて、で、どんな木からも取って食べていいけれども、この一本の木、善悪を知る木の実からは食べたらダメだぞ、食べたら死んでしまうから、とこう神様おっしゃったんですよね。これは特別な木なんですよ。神様に背いて私たちが死ぬという特別な死なんです。で、イエス様が十字架におかかりになって、死ぬわけなんですけれども、この死というのは考えてみますと、あの食べたら死ぬんだぞと言ったあの特別な死なんですよね。本当に私たちが神様を捨てる、手のひらを返して生きている、そのために受けるべき特別な死がありまして、これをイエス様が代わって受けてくださっているわけなんです。という意味で、もしここでイエス様がやめたと言って降りてしまったら、私たち自身が、ね、神様に背いて生きている、神様と無関係に生きている、それゆえの死を受けねばならない、これは大変なことなんだと聖書は教えているのであります。その死を代わって今ここで受けてくださった。で、私たちはイエス様を信じたときに、ああもうこれで安心だと、本当に安心だと、死の力から解放された、もう死にとらわれて生きる必要はないんだと。そりゃ必ず寿命が来て、あるいは病気などで、死ぬことはあるんだけれども、本当の意味での死っていうのはもうないんだと。イエス様を信じて永遠の命に生きて、ね、永遠の命にあるまま、それは死ぬんだけれども、永遠の命に生きて死ぬんだから、そのまま生き続けるんだ、これを神の国と言ったり、永遠の命と言ったり、清められて天に上げられるんだという、こういうふうにいろいろな言い方で言っておりますけれども、決してこの死ぬわけではないんです。イエス様が代わりに死んでくださいましたから、この最後の敵としての死の死という意味では。で、それが一番わかるのがこの39節以下 の、 あのイエス様と、一緒に十字架にかけられた二人の犯罪人、この犯罪人とイエス様のやり取りであります。 39節ですが、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。やっぱり罵るんですね。同じように他の人たちと同じように罵った。お前はメシアではないか、自分と我々を救ってみろ、自分を救えっていうだけじゃなくて我々も救ってみろって。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。我々は自分のやったことの報いなんだけれども、この方は何も悪いことをしていないんだ。本当に不思議なことでありますけれども、一体いつイエス様を知ったのか、なぜこういうことがここで言えたのかとこう考えていきますと、この謎は解けないんですけれども、でもこの二人はですね、イエス様の十字架のこの出来事の秘密を明かすものとして、登場しているわけなんです。イエス様のこの十字架の死の秘密をこの二人を通して聖書は私たちに教えているのであります。何も悪いことをしていないのに、で42節で、イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。イエスさんの御国があるってここで言ってるんですね。でもこれ不思議なことでありますけれども、私たちの信仰とぴったりですよね。イエス様は死んで復活なさって、その永遠の命において私たちを導いてくださるんだ、救い出してくださるんだ、イエス様の恵みのご支配の中に入れてくださるんだ、あの十字架の死と復活の中に神の御国があるんだということを私たちは信じているわけなんです。でそれをよく短い言葉ですけども言い表しておりますよね。イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください。死ぬんです。ここで死のうとしてるんですけれどもね、ちゃんとイエス様の御国がある。で死んでもうそれでおしまいかというと、そんなことはないんだ。イエス様は私を思い出してくださる、そういうお方なんだ。死んで終わりでなる方ではないんだということもはっきりとここで言ってるわけなんです。私を思い出してください。私たちがイエス様を思い起こすときに、今イエス様はどこにいらっしゃるんですか？それは天の御国にいらっしゃるんです。神の右にいらっしゃるんです。イエス様は今何をしてくださってるんですか？天地に満ちる全てのものを支配していらっしゃるということも本当ですけれども、それ以上に実はイエス様を信じている私たちを一人一人ちゃんと知っていてくださって、その心の中もその不安も様々な葛藤も嬉しいことも悲しいことも全部イエス様はご存知なんだ、すなわち心にかけてくださっているということですよね。でそのことを私たちが知ってますから、ああイエス様がいらっしゃるんだから安心だ、イエス様が私と共にいてくださるんだから大丈夫だ、イエス様が私たちを見捨てることなんかあるはずがないんだから大丈夫だと、こう安心できるというのは、私を思い出してくださるんだと、知っていてくださるんだというそういう確信があるからだと思います。でそのことをこの犯罪人は語っているわけなんです。これこの犯罪人の言葉というよりも、イエス様に対する私たちの信仰そのものですよ。するとイエス様はこう答えております。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。はっきり言っておくが、アーメンアーメン、本当ですよ、これは本当のことだぞと、ということでおっしゃって、 あなたは今日私と一緒に楽園にいる。今日、論壇にも書きましたけれども、いつかずっと先になった時にということじゃなくて、今日なんですよ。ユダヤのこの時代の一日というのはいつから始まるかというと、夕方から始まるんですよね。で、夕方になって次の日になる。今日というのはもう本当に夕方、日が暮れるそれまでの間に、この今日私と一緒に、これもイエス様はおっしゃった大変大切な言葉であります。イエス様と無関係に楽園に行くのではなく、いるのではなくて、イエス様は私と一緒になんです。キリスト教信仰はどこまで行ってもイエス様のいるところに私もいることになるんだ。救いとは何ですかっていうと、それはイエス様がいるところに私もいることになる。それがキリスト教の、いわば終末なんですよ。死んだらどこに行くんですか。いや、天に行ってもって言っても、空だからな、今は。このイエス様の時代は天にっていうと、ああそこに神様いらっしゃるのかってこう仰ぎ見ることはできたと思いますが、今は天を仰いでも、これは空ですよね。空の彼方に行くのか。やっぱり最後はですね、宇宙の果てという意味ではなくて、イエス様がいらっしゃるところに私たちも行くことになるんだと。これですよ。で、イエス様は私と一緒にとここでおっしゃったんです。やっぱりイエス様のいらっしゃるところなんですね。そこに神の国があるわけです。私と一緒に楽園にいるんだ。私たちも今もイエス・キリストは私たちと共にいてくださるし、死に臨んでも私と一緒にいてくださるんだし、その後もこの地上の生が終わった後も、私たちはイエス様のいるところに行くんだと、いるんだという確信は決してなくならないんじゃないかと思います。で、これをイエス様は十字架の上でおっしゃったわけなんです。この強盗とのやり取りを十字架の上でなさっているわけ。ということは、十字架は一体どういう意味があるのかということを大変よくこれ表しております。イエス・キリストの十字架がこのキリストの苦難が、十字架での死が、そして復活なさるんですけれども、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると。ここでイエス様がおっしゃるのが一番、似合っているわけなんです。これが十字架の出来事の意味なんですよね。イエス様は十字架の上で、私たちの代わりに死を受けてくださって、私たちはこのキリストの死を通して命に生きるものに変えられるんだということなのであります。で、44節。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。何度もこれまでも話してきましたけれども、全地が暗くなって3時まで。出エジプトの出来事を考えると、神様がモーセを通してエジプトを裁く。この時に真っ暗闇が、エジプト全土を覆ったと大変印象深く書かれていることがあります、ところがありますけれども、全地が暗くなったということは、ここで神様が全地を裁いていらっしゃるということなんですよ。全地を裁いていらっしゃるわけ。 誰が苦しんでいるのかっていうと、それはイエス様なんですけれど、周りにいる者たちは、おお、真っ暗になった、これはどうしたことかと言ってびっくりしたでしょうけれども、何事かと思ったでしょうけれども、痛みも悩みも苦しみもなかったと思いますけれども、でも神様はイエス・キリストにおいて、全ての人を裁いていらっしゃるわけで、その裁きをイエス様一人が受けていらっしゃるわけなのであります。そういう闇なのです。で、この闇を私たちが受けるってことはありません。イエス様が受けてくださいましたか。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた、神様と人とを隔てている幕でありまして、この幕が真っ二つに裂けてっていうことは、神様と私たちの間がもうその何も遮るものがなくなった、神様の前に堂々と出ていくことができる、ああ神様と言って喜んで賛美し讃え、で、神は私たちの父になってくださったんだということを確信できる、そういう象徴的な出来事であります。幕が真ん中から裂けた、これイエス様は見てるわけじゃないんですよね。イエス様はエルサレムの郊外ゴルゴダの丘で十字架にかかっていらっしゃるんですけれども、神殿の中では本当に幕が落ちたのかどうか、それは分かりませんけれども、このイエス様の十字架の出来事の意味をこれは表しているわけなんです。で、ああイエス様のこの苦しみによって救いは成就したんだってことがはっきりとこれ分かるわけなんです。そういう象徴的な言葉でありますが、裂けた時に父よ私の霊を御手に委ねます、こう言って息を引き取られた。あ、もう自分の役目は終わった、役目は果たしたと安心して、息を引き取られたのであります。これはイエス・キリストの死の姿であります。もう、本当に安心なさったんですよね。本当に安心して父よ私の霊を御手に委ねますと。その何にも書きましたけれども、今日私と一緒に楽園にいるんだとイエス様がおっしゃった。なぜこういうことが言えたのかと言いますと、ここに書いてあるように、ああもう大丈夫だと、私の霊を御手に委ねます、父のもとに帰りますと安心してイエス様は息を引き取られたのであります。で、これイエス様だけじゃなくて、やっぱり私たちのあるべき死の姿ですよね。最後の最後、皆さんがどのように息を引き取るのかは私たちには分かりませんけれども、もう必ずその時が来るわけで、その時に私たちは、イエス様が共にいてくださるじゃないかと、永遠の命に生きているじゃないかと、イエス様を信じてこの生涯を閉じようとしているじゃないかと、その最後その信仰を持って安心して世を去っていくのであります。まあ、最後私たち何が残るのかと言いますと、地位であるとか名誉であるとか、財産であるとか、あるいは子供たちであるとか、いろいろ残していくものはあるか分かりませんけれども、自分の手に残るものというのはこの死に臨んでは自分の生き方と言いますか、それまで生きてきた生き方、特にイエス・キリストを信じて生きてきたっていう信仰はちゃんと私たちの手に残っているのであります。その信仰を持って安心して、その生涯を 閉じることができるのであります。これイエス様の姿ではありますけれども、私たちの姿でもあるんですよね。キリスト教信仰はこのイエス様のさまざまな姿の中に私たち自身をこう見ることができるということです。十字架の上で苦しんでいるイエス様の姿を見て、ああ私ももうあそこで苦しんだんだなと、イエス様が死んだ姿を見て、ああ神手のひらを返してで、死んでいくという死はもうイエス様が受けてくださったんだな、私もあそこでその死っていうのはもう受けたんだな、もう済んだんだなと思って安心してイエス様と同じように息を引き取ることができるのね。イエス様が復活しましたと聖書は書いてありますけれども、あれもただただイエス様が復活したというだけではなくて、私もあのイエスキリストの復活に預かるんだとこの信じてこの復活の出来事を読むのであります。というふうにイエス様の中に私たち自身をこう読み込むといいますか、それがキリスト教信仰でもありますよ。でイエス様が息を引き取った後でありますけれども、47節これも大変不思議なことであります。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。ついさっきまではイエス様を十字架にかけていた、まあいわば張本人ですよ。誰がイエス様を十字架にかけたのか、それは私たち一人一人なんだってことも言えません。いやピラトが最後に十字架にかけたんだからピラトだとこういうふうに言うこともできますし、でも最後はローマの兵隊にイエス様を渡して、ローマの兵隊が十字架にかけたわけです。というふうに考えてみますとね、本当に張本人なんですよ、このイエス様を十字架にかけたその隊長がこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神様を賛美したのであります。この意味は一つは最も身近で十字架の出来事に接した人ですね。最も身近で指揮をして全体を見守った人ですから、その人がこの人は本当に正しい人だったと言ったんですから、それはやっぱりその通りなんですよ。この出来事そのものがイエス様ご自身がやっぱり正しい人だったということなんですよね。でこの出来事を見てこの百人隊長はイエス様を受け入れて神様を賛美したのであります。でこれもキリスト教信仰にかなってますね。私たちも最後イエス様の十字架の出来事を聖書で読んで、で説教を聞くなどしてその出来事のを見たときに、受け入れたときに、ああ本当にイエス様は正しい人だったんだなぁとこう信仰を持つわけなんですよね。で神様を賛美するのであります。でユダヤ人ではないんだと思います。百人隊長ローマの兵隊ですか。イエス様を誰が見るのか、それが旧約聖書に記されているユダヤ人たちが、ユダヤ人の一人としてイエス様はお生まれになったんですけれども、十字架の出来事の後イエス様を見て賛美する人たちはユダヤ人もそうですけれども、世界中の人がねイエス様を賛美するようになったのであります。で私たちもその一人です。外国人でありながらね、ユダヤの民族と無関係でありながら一番最初にイエス様を見て正しい人だったと言って神様を賛美したというのはこの隊長なんです。でこの隊長は、まあ、私たちをよく表しているのであります。 本当にイエス様はユダヤ人も異邦人も区別なくこの十字架の出来事を見て救われるんだな、それを象徴的に表しております。でイエス様が実はこの出来事を通してこの百人隊長を救ったんですよね。考えてみると、父よ彼らはお許しください、自分が何をしているのかわからないんです。本当にわからないままイエス様を十字架にかけた張本人ですけれども、この人はイエス様の十字架の出来事を見て、神を賛美する者に変えられたのであります。ですから誰であってもイエス様を理解し、イエス様を通して神様を賛美する者に変えられるんだということは、本当によくこの出来事を教えていると思います。十字架に直接、手を下したこの隊長がこう変わったのでありますから。ぜひ皆様にも聖書を読んで、そしてイエス・キリストが私たちを本当に救ってくださる方であること、イエス様のこの出来事の中に私たちの救いが隠されているということを知っていただきたいと思うんです。で、ご自分をイエス・キリストの中にこう見る、そういう方になっていただきたいと思うのであります。そうするようになった時に、その人はイエス様を受け入れて永遠の命に、イエス様と共に生きるものになった、そういうことになるのであります。お祈りをいたします。